伝える県東園木町2ページ。今月の伝える人、岡崎正蔵さん。東園木郡川棚町出身。高校卒業後、大阪の飲食店で働き、30歳の時に U ターン。東園木町で焼き鳥屋の経営を経て、2002年に、道の駅園木の庄を開業。株式会社園木の庄の代表取締役。町の魅力を発信し、人にも産業にも元気を与える。22年前、東園木町に道の駅ができることになり、施設の運営者を町が募集しました。全国的に道の駅が話題になっていた頃で、これが成功すれば必ず東園木町の活性化につながると思い、一大決心をして自分がやりたいことを提案書にまとめ応募しました。2002年7月のオープン以来、運営は順調で、現在は年間約80万人が道の駅に来場し、そのうち約半数が物産館や食事処を利用しています。一番人気の商品、茶茶焼きは、東園木町の名産である園木茶を使って何かできないかと開発したもので、茶葉の形をした生地の中に園木茶を使った餡が入っている回転焼き風のお菓子です。焼き方は特注で製造し、餡は何十回も試行錯誤を重ねて完成しました。その苦労の甲斐があって、開店以来ずっと好評で、昨年からは地元のさつまいもを使った餡を入れた茶茶焼きも販売しています。食事どころでは可能な限り地元の野菜を使用しているほか、東園木町の捕鯨の歴史をメニューに生かそうと、クジラが入った炊き込みご飯やだご汁などを提供しています。また、地域貢献の取り組みとして、地元の小学生を対象に農業や SDGs に関する講話を行っているほか、畑の肥料として使用する竹パウダー作りや竹パウダーを使って栽培した野菜の販売なども行っています。今年の夏には地元の農水産品の加工施設を敷地内にオープン予定です。私が道の駅を運営していて一番嬉しいのは、野菜や漬物などを納入してくれる地元の方が、ここに来るといろんな人に会えて楽しい、生きがいになっていると言ってくださることです。これからも納入業者の方や従業員、お客様への思いを大切にしながら頑張っていきます。写真が4枚あります。1枚目、茶茶焼きや園木茶ソフトクリームなどのオリジナル商品。2枚目、かつて地元で荘園と呼ばれていた歴史ある地に立つ道の駅には、今日も元気があふれています。説明、いろいろな種類の商品が置かれた店内。白髪頭で眼鏡をかけた岡崎さんが笑っています。3枚目、千綿駅。国道34号線沿いにあり、木造のレトロな駅舎と大村湾のすぐそばにあるホームのロケーションが人気で、2014年には青春18切符のポスターにも登場しました。説明、木造の駅舎です。階段やスロープで中に入るようになっています。周りには手すりがついています。スロープの脇に旧型の赤いポストがあります。4枚目、園木の古墳、久子塚古墳。道の駅に隣接した歴史公園にある県内最大級の前方後円墳で、形が久子、ひょうたんに似ているのが名前の由来です。5世紀前半に、園木地方に君臨した権力者の墓と推定され、併設する歴史民俗資料館には、副葬品などが展示されています。 説明、お椀を伏せたようなこんもりした形です。入り口は石板で作られています。そばに案内板が立っています。写真終わり。東園木町のマップです。略地図上に施設や見どころが示してあります。東園木町は川棚町と大村市に挟まれ、大村湾に面しています。国道と JR 大村線が海岸線を隣り合って通っています。嬉野市から伸びてきた国道34号線は大村市へと続き、海岸線を南下してきた国道205号線は東園木で国道34号線へつながります。長崎自動車道の東園木インターチェンジもあり、国道と並行して南下していきます。 JR 園木駅の南の国道沿いに東園木町役場、日本26世人乗船場跡、道の駅園木の庄、園木の古墳、久子塚古墳、東園木町歴史民俗資料館があります。大村市へと続く次の千綿駅を通り過ぎた東の山側に東園木みんなのクジラパークがあります。また嬉野市から続く国道34号線が東園木の中心地に入る手前に分岐点があり、山間部へと向かう大村グリーンロードが始まります。この道沿いに株式会社フォーティーズ、8ページで紹介しますがあります。ここから東に行くと流東線があります。写真が3枚あります。1枚目、日本26世人乗船場跡。豊臣秀吉の禁教政策により長崎で処刑されることになった日本26世人は、処刑される前日の1597年2月4日、園木の海岸から船で都議津へと渡りました。海岸には記念碑が建てられ、現在も国内外から巡礼者が訪れています。説明。石で作った記念碑です。中央に2つのプレートが貼ってあります。2枚目。道の駅園木の庄。2022年にトイレがリニューアルされ、休憩所兼観光案内所、ベビーコーナーが新設されました。物産館では日本一に輝いた園木茶をはじめ、クジラなどの地元の一品、逸材の逸、新鮮な野菜、果物、魚や弁当、菓子など、さまざまな商品を販売しています。説明。ガラスをふんだんに使った建物です。広場には日よけとテーブル、椅子がセットしてあり、休憩スペースになっています。3枚目。流東線。千綿川の清流に沿って48の滝と淵が連なる渓谷。その美しさを江戸時代の儒学者広瀬淡宗が、まるで巨大な竜が横たわっているかのようだと評したことから流東線と名付けられました。説明。落差のある滝で2つの水柱が途中で交差して下に落ちています。マップ終わり。東園木町のお土産。緑部の花束。緑部はカタカナ。緑部は千綿駅の駅舎内にある地元の女性3名で営む花屋さん。生花のブーケやドライフラワーを販売しています。問い合わせ、緑部アトリエショップ。メール、緑部、MIDORIBU、数字3、アットマーク、gmail、gmail.com、com。二次元コードがあります。 ユニバーサルデザインが人気、東そのぎみんなのクジラパーク。2023年3月に河川公園安らぎの里にオープンした東そのぎみんなのクジラパークは、障害の有無や年齢を問わず誰でも利用できるインクルーシブ、分け隔てない遊具を設けた広場です。6月にはアジサイがきれいに咲き誇っています。問い合わせ、東そのぎ町税財政課、電話 0957-46-1205。 大村湾に広がる大輪の花火、東そのぎ納涼花火大会。夜の海を色とりどりの光が照らす毎年恒例の花火大会。夕方からステージイベントなども開催されます。日時、8月16日金曜20時30分から。会場、そのぎ新興埋め立て地。専用駐車場をご利用ください。問い合わせ、東陽商工会東そのぎ支所、電話 0957-46-1700。